ようございます、サニーです。最近ですね、また、聞かれたんです。サニーさんって何の仕事してるんですか、何で稼いでるんですか、お仕事してるんですかって聞かれましてですね、それをちょっと今日はそれについて今日は話していこうと思います。はいと僕山が好きで、会社員を辞めて滋賀県の田舎町に移住をしたんですけども、移住をすると同時に開業しましてですね、まあいろいろ仕事をしています。どこにも勤めることはしてなくて、自分で、一応会社も立ててやってるんですけども、本当にね、何をやってる人かよくわからないっていつも言われるし、自分でもよくわからないんですね。で、それをちょっと今日改めて整理してお伝えするとですね、これ勝手に伝えるんですけど、喋るんですけど、やっぱ結構ね、皆さん移住したいとか脱サラしたいとか副業したいっていう人、僕のと同世代でとても多くて、いっぱい聞かれるんですね、そういうこと。どうやってやったんですかとか。で、といったところで、どういうふうな仕事をして、売上収入を得てるかっていうことをお話しすると、きっと参考になるかなっていうことで、いつも、直接お会いして聞かれたら、いろいろ答えてるんですね。で、なるほどって感じで喜んでもらえるので、今日はここでもそういった話をしようと思います。で、まずですね、一応僕カメラマンとしてもお仕事をさせてもらっています。カメラマン、先に箇条書き的に言うとですね、カメラマンとして写真撮影の仕事をしたり、ホームページ制作をしたり、ブランディング的なものですね、事業者さん、会社さんの新規事業とか新商品、新サービスができた時に、それをこう、コンセプト作ったり、ロゴ作ったり、そこに合わせてホームページも作ったりとか、いう、ブランディング的なコンセプト作り的なこともやってたりしますし、もともと人材業界に長くいたので、会社員時代人材系の、求人メディアの営業マンしてたり、人材派遣会社の営業をしてたりしてたので、人材採用も得意なので、地域の企業さんの採用のお手伝いですね、したりをしてます。例えば求人票をハローワークに募集出しても全然人来ないからって困ってる会社さんに対して、求人票の内容を考え直してこういう風に書きましょうっていう風にアドバイスして、実際に僕は代行作成代行みたいなことしてあげたりとか、求人サイトを作ってあげたりとか、インディードとかそういったもので求人を出すお手伝いしてあげたりとかで、その中で写真も撮ったりしますし、コピーライティング、コピーっていうか求人なんでコピーってわけじゃないかもしれないけど、ライティングですね、文章書いたりとかもしてますっていうようなお仕事をいろいろしてます。で、結局何屋さんなのかはよくわかんないんですけど、要は田舎のもう何でも屋さんですねっていうようなお仕事の仕方をしていて、去年おととしなんかはちょっとご縁あって、前の勤めていた会社のに顧問として入ってくださった方とちょっとつながりがあって、その方が新たに顧問として入られた大きい会社さん、上場企業さんだったりするんですけどの新規事業のお手伝いなんかにも僕がチームとして加わらせてもらって、ロゴ作ったりコンセプト作ったりさせてもらいましたっていうようなことをやって、働いて収入を得ています。で、基本的に会社にはしてますけど、フリーランス的なもう何でも屋さんでやってて、どれも写真もね、文章書いたりもコンセプト作ったりとかも完全に独学です。昔からお仕事としてやってきたとか師匠をつけて写真を学んだとかでは一切なくて、遊びの延長線上、遊びと前職までの、これまでのお仕事の、でやってきたことの延長線上で、かつ自分の好きなことと掛け合わせてやってるみたいな感じでやってますね。で、写真も、一応自分でね、独立当初、開業当初はめちゃくちゃ勉強して、いろんな人にこう、会いに行って写真撮ったり、カメラマンさんに会いに行って、ちょっとご挨拶して、なんかちょっと、教えてもらえないかなと思って会いに行ったりもしたんですけど、基本的にはでもほとんど完全に独学で、YouTube 見たり本読んだり実際写真撮ったり撮りまくったりして、学んできました。写真はですね、で写真は機材はいいものを買えばそれなりの写真が撮れるのでそれだけじゃないですけどね、知識やスキルもいりますけど、機材が良ければそれなりの写真撮れるので、綺麗に撮れるので、機材は早い段階でいいものを頑張って買いましたね。 まあそんな感じです。で、ちなみに写真撮影の場合は、例えば、まあ来週もね、撮影のお仕事2件入ってるんですけど、一つはね、地域の会社さん、まあ地域の中ではすごい大きい会社さんで、まあ世界にも海外にも商品を、製品を売ってるような会社さんなんですけども、そこの社長さんのポートレート写真、まあホームページとかパンフレットに使う社長の写真がないので、それを撮ってくださいということで、撮りに来ますっていうのと、美容サロンをやってらっしゃる方の写真撮影も来週だったかな、再来週かな、します。まあその方は個人事業主だと思うんですけども、まあ開業して半年くらいかなっていう方の写真を、まあホームページとかあの SNS とかそういったものに使う、ご自身のポートレートだったり、施術してる風景様子の写真を撮ったりっていうような写真撮影をします。で、いくらくらいでやってるかというとですね、僕基本1時間で、まあ、2万円とか2万5千円っていう自分の中での最低ラインの設定をしてて、まあ、その地域の会社の社長の撮影だったら実際撮影する時間は1時間も多分かかんなくて、まあ、社内のいくつかの場所でね、あのエントランスとか屋上とか、そういった、まあ、何か所かで撮影するんですけど、撮影自体は多分1時間もかかんないなんですけど、事前にまあロケハン、まあ、場所の下見として、まあ、それロケハンって言いますけど、ロケハンとかつこのその会社のご連絡くださった担当者さんにご挨拶に行くっていうことをしたので、それでまあ1時間半くらい使ったかな。だから実際、撮影1時間とその事前のロケハンと打ち合わせで1時間半で合計全部で2時間半くらい使ってるのと、まあ、ちなみに場所は家の近所で車で10分なんで、移動は全然コスト時間かからないです。まあ、それくらいの時間、合計2時間半くらい撮影をして、で撮影した写真を編集ももちろんするので、それは家で、もしくはまあ家じゃなくてもノートパソコンがあればどこでもできるんですけど、それでどれくらいかな、多分2時間くらいかけるかなって感じで、まあ、合計 4,5 時間かけてお仕事して、そのお仕事はね、金額はまあ、ぶっちゃけと4万5千円でやらせていただきます。4、5時間かかって4万5千円、時給1万円くらいっていう、まあ、換算になるかなっていうようなお仕事ですね。うん。で、それがまあ、割がいいと思うのか、良くないと思うのか、人それぞれだと思うんですけども、僕はまあまあ、それは、ありがとうございますって感じで思ってます。で、他の撮影、個人事業主さんの美容サロンの方の撮影は、まあ、それも撮影1時間くらいかけて多分やるんですけど、2万円でやらせていただくかな、多分2万か2万5千円。まあ、下見、ロケハン必要なくて、実際当日に現地で写真撮ってくるだけなんで、それくらいです、みたいな感じで写真撮影の仕事はやってます。あとは地域の他の大きめの会社さんの写真撮影も定期的にやらせてもらっていて、その、会社の、メディア、会社でメディアをやってるので、そこのメディアに載せる記事の写真を撮ります。まあ、社長と誰かの対談であったりとか、社員のインタビューであったりとか、そういうのを一緒にそのインタビューとか対談に同席して写真を撮るっていうようなお仕事もしてます。それは大体撮影が1時間半とか2時間して、ですね。まあ、編集で2、3時間かけるかなっていうような感じで、まあ、その会社さんの場合は、大体まあ、半日くらい僕、まあ、時間使うので、実際撮影は1時間半くらいですけど、まあ、半日空けておくので予定として。で、4万とか4万5千でいつもやらせてもらってます。っていうような感じです。で、写真もそんな感じですね。で、あとホームページ作ったりするときは、まあ、最近ホームページ作ることもあんまなくなってきて、その頻繁にやってないんですけど、大体どれくらいかな。なんかホームページだけ作るってことはあんまりなくて、さっき言った新規事業を立ち上げの時に、パンフレット、ロゴ、パンフレット、コンセプトとか作って、そのままホームページ。ホームページっていうか、まあ、ウェブカタログ的なものを作ったりをするっていうことがちょこちょこあったんですけども、その場合はいくらくらいなど、まあ、20万とか30万とかをホームページ作ったりで作るとかでいただいてます。で、そのホームページ作るのに、例えば30万円だとしたら、ホームページ作るだけで30万円っていうわけじゃなくて、ホームページ制作をするにおいて、写真が必要ですよね。文章が必要ですよね。あと、まあ、システム構築が必要ですよね。っていうので、その中に30万円の中に、写真撮影5万円、文章ライティング4万円、ワードプレスっていう、まあ、システム、ホームページで作るサービスがあるんですけど、それを、まあ、立ち上げて構築するのに、うん、万円とかいう感じで、30万円の中に内訳いろいろとあって作るっていう感じですね。 で、そのホームページ制作も基本的には僕一人で完結するので、まあ、30万円いただいたらそれが全部、まあ、売上っていうか、まあ、粗利と呼ばれるものですね、になります。あとはですね、まあ、人材採用のお手伝いなんかっていう場合も、まあ、採用のお手伝いするときも、その文章を書いたり写真撮ったりするので、まあ、同じような考え方ですね。求人をするときに、まあ、求人サイトを簡易的なものを作りましょうってなったら、じゃあ写真がいりますね、写真撮って、で、文章をいりますねっていうことで、まあ、ヒアリングさせてもらって、文章にして、で、コンセプト的な、まあ、採用のコンセプトだったり、こう、コピー的なものを考えたりもするので、まあ、それらに何万円何万円というふうにつけて、大体採用のお手伝いの場合、まあ、内容によりますけど、10万とか15万円とかいただくかな、っていう感じでやってます。そんな感じですかね。のお仕事をさせてもらっていて、あとはね、観光協会さんからもお仕事を、まあ、いただいていて、観光協会さんのパンフレット、アウトドア観光パンフレットを作らせてもらったりとか、おととしかな、アウトドアイベントを企画から実行まで全部任せてもらって、やったんですけども、琵琶湖の湖畔で、イベント、アウトドアイベントやったんですけど、それなんかも全部コンセプト作りから、その、まあ、ロゴ作って、イベント名作って、ホームページ作ってとか、あとインスタグラムの運用もさせてもらってとか全部したんですけど、もうまるっと言うとで全部でいくらくらいだったかな。150万か200万円くらいだったかな、の予算をいただいて、その中で、まあ、ホームページに、制作にいくら万円、インスタ運用代行においくら万円みたいな感じで、予算をいただいて、まあ、その中でうちで、いろいろやっていくっていうような形でやりました。で、さすがにイベント作ったりとか、そういう大掛かりなものは僕一人じゃ完結できないので、まあ、デザイナーさん、パートナーのデザイナーさんに手伝ってもらったり、あとインスタ運用も別のこうインスタ運用をやってる、まあ、事業者さんに、お願いして、まあ、いわゆる外注と呼ばれるようなことなんですけど、それをやって、手伝ってもらってっていう感じで 4,5 人体制でやったかな、イベント作りは。でもちろんそのお願いする力を貸していただく方たちにもは、それなりのまあ報酬を金額をお支払いしてっていう形です。なんで、まあ、イベントやるのにまあ150万円だったりのこうご予算をいただいても、そこからまあパートナーさんにお支払いする金額があったりするので、150万まるっとうちの僕の収入というわけではありませんみたいな感じのお仕事をしています。でもちろん売上があってもそこから経費としてね、いろいろ減っていくので、売上が全部自分の手取りになるわけではないです。めちゃくちゃいろいろかかります。まあ、それこそカメラなんて僕去年ずっと使ってたキヤノンの機材からソニーにまるっと全部機材変えたんですけど、全部でね、130万くらいかな、かかりました。で、キヤノンの機材を全部下取り出したので、まあ、120万全部現金で払ったんじゃなくて、下取り出した分で、なんぼだったかな、80万円くらいだったかな、で、買い取ってもらえたので、で、ソニーの、まあ、持っていたキヤノンの機材と同等のカメラとレンズをソニーにまるっと塗り替えたんですけど、ソニーの方が高くてね、120万円分のソニーの持ってるキャノンの機材と同等の機材でソニーに乗り換えようと思ったら40万円、50万円追加で必要でした。まあもちろん僕が使ってたキャノンは中古で数年使ってたから、まあ売り値がちょっとねそこまで高くなかったっていうのもありますけど、そうだから、まあ、売り上げが全部収入手取りになるんじゃなくて、まあ、カメラマンやってたらカメラ機材にめちゃくちゃお金かかりますし、それ以外にもねいろいろとね事業を営んでいく上ではお金がかかるので、もう大変です。というような感じで、お仕事をしてて、売上はまあ、そんな感じ の雰囲気になってます。で、もちろんそれらがですね、カメラマンの撮影のお仕事があったり、ホームページ作ったり、採用のお手伝いがあったり、いろいろあって、もう時期によって、そのタイミングによっていろいろ並行して走ってたりするので、それらまるっと全部やって、年間の売上が何百万円とか、そんな感じです。まあ、会社にした個人事業主でスタートして2024年の1月に会社も立ってたのかな。でその前の年の売上が800万円くらいだったので、もう会社にしたらいいなっていうので会社を作りましたっていうような感じの売上の金額でした当時は。 で僕本当もやっとする方とお仕事できないししないって決めてるので、お声掛けいただいてもちょっとこの方ちょっとあんまりしっくりこないみたいな方の場合はちょっと見送らせていただいたりをしていて、でかつもう売上めちゃくちゃ上げるぞっていうスタンスでやってきたわけじゃないので、まあもちろん上げたいですけどね、上げたいけど、その今言ったようにもやっとする方とはお仕事しないし、家族との時間だったり家族との関係っていうのを最優先にするので、もう休みなくもう24時間家族も犠牲にして働きますみたいなスタンスじゃないので、そんなもうめっちゃ稼いでるかっていうとそうでもないです。まあ開業して脱サラ移住して、まあなんとかやれてるのかやれてないのかどうなんだろうっていう金額の売上収入ですっていう感じでやってますね。で、そう、本当ね、山登って好きな時に山登ったりしてるので、皆さんにいいないいなって言われるんですけど、まあ実際いいです、この働き方暮らし方は。ただやっぱりお仕事は全部自分次第ですし、売上はこのままじゃダメで伸ばさないといけないし、まあ、子供はねこれから、うち子供上の子が中2で、下が小学5年生で、これからね高校大学と学費もかかってくるし、いろいろとね将来の自分たちの老後のこともあるので、お金をしっかり稼いで、この先に備えないといけないっていうことを考えると、今の働き方収入暮らしが本当にいいかというと、とても不安です。とても不安だし、やばい、正直だいぶやばいです。なので、まあ、今まで、移住して開業してやってきたんですけど、ちょっと働き方、売上の作り方、事業の内容っていうのを変えていかないといけないなと思っていて、それがこの 1,2 年めちゃくちゃ悩んで模索して苦しんでます、正直。そうですねめっちゃ苦しいですね。いやきついな本当にっていうもう日々ですね。まあ、でもただやっぱり自分で選んだ道なので、何をしようと自分の判断で全部できるし、それがやっぱり会社員時代にはなかった、こうなんだかな、自分で切り開いてる感だったり、こう逆に言うともうヒリヒリ感があってですね、とてもやりがいというか生きてる感覚実感はあって面白いですね。めちゃくちゃしんどいですけどっていうな、働き方だったり、まあ心境で過ごしています。なのでね、そう、本当ね、もう僕今年45歳なんですけど、脱サラした時が、脱サラ移住したのが5年半前なんで39歳だったと思うんですけど、まあ、39で会社員をいきなり辞めて田舎で起業してやるっていうのは、もうすごい人生で多分一番大きなチャレンジだったと思うんですけど、なんとかギリギリやってこれて、まあやってこれてないかな、まあ奥さんが働いてくれてるから、もう奥さんの収入で生活は基本的にやってるって感じですね。で僕も売り上げはありますけども、経費で消えたりとか、まあいろんな事業投資で、消えたりとかしていってるので、まあだいぶ厳しいですねっていう、まあなんですけど、とりあえずまあ、収入が全然ないっていうことはなく5年過ごせているので、ありがたい限りです。まあ、本当周りのね、同世代、30代中盤後半だったり40代の方たち、まあ、特に家族持ってお父さんしてる人たちは、会社に子供やっててもちょっと不安だし、どうしたらいいんだろうっていう方がめちゃくちゃたくさんいて、本当めっちゃ聞かれるんですよ。そう。なんで、なんかまあ僕のやってることとか考えてることが少しでも皆さんの参考になったり、まあ背中押しになったりとか、もしくは場合によっては会社辞めて起業しようと思ってたけど、佐野さんの話を聞いて、サニーさんの話を聞いて、ちょっと立ち止まってしばらくまだ会社員を続けることにしますっていう、そういう判断も正解だと思いますし、まあ何にしても皆さんの判断だったり働き方、生き方の参考に僕がなれたら、それほど嬉しいことはないなと思いながら日々過ごして働いています。うん。何の話でしたっけ？そう。売上、仕事の話ですね。まあそういう感じの売上だったり、働き方だったりですっていう話なんですけど、まあね、やっぱり好きなことを仕事にできてるっていうのはめちゃくちゃ幸せです。まあ写真僕すごい好きですし、あれ、そう。山も当然ね、田舎も自然も好きなので、まあ、この地域でお仕事を でお声掛けくださる会社さん、事業者さん、経営者さんっていうのは、やっぱり僕のその自然が好き、山が好きとか家族が好きっていう価値観だったりに共感して、それがいいなと思って声掛けてくださる方がもうほぼ全部なんですね。なのですごいやっぱりね、ありがたいし、自分の好きな価値観、好きなこと、得意なことを必要としてもらえてるっていうのはすごいありがたいし、幸せですね。いい働き方できてるなとは思います。ただ一方でそれだけじゃやっぱり厳しいので、まあ、嫌なこともしないといけないっていうわけじゃないけど、なんかな、ちょっと新しいことにもチャレンジしていって、もっともっと多くの方に、違うか別の方にも価値提供していけるようなことを、方法を考えていかないといけないっていうのが今です。で、田舎はね、やっぱりね、めちゃくちゃ予算が少ないんですよ。撮影のお仕事、さっき話した、まあ、社長の会社の社長さんのポートレート写真を撮るっていうのが4万5千でやらせてもらいますけど、まあ、それを聞くと皆さん、まだこう自分で副業とか開業とかしてなくて、会社員でお給料もらってるだけの方は4万5千もすげーってマジかって思うかもしれないですけど、まあでも結構厳しいんですよね。まあ、その会社さんは結構売り上げしっかりしてるし、もう何百億の売り上げがあるような、従業員も何百人とか何十人何百人いるような会社さんなので、まあ、お金はそれなりの金額出していただけるんですけども、そういうまあ地域の中でもトップクラスの大きい会社さんじゃなかったら、社長のポートレート写真撮影に4万円とか5万円とか絶対出してくれないですもん。2万円でも1万円でも高いんでそんなに取るのって言われます。これが逆に田舎じゃなくて都会だとそれくらいは当たり前だし、なんならもっと全然払うよみたいな、そういう価値観なんで、地方だとね、都会の金額よりももう本当一桁少ないっていうのが実情ですね。でかつそういう、まあ、地方で頑張ってる会社さんとかって、やっぱりね、もう証券が地方なんで人口減っていくし、高齢者ばっかりになっていくし、まあしぼんでいくのがもう目に見えてしまってるので、そこで僕も仕事しててもやっぱり先がないんですよね。ってことを考えると、やっぱりだいぶ田舎は厳しいっていうのが、まあ移住する前から分かってましたし、分かってはいたんですけど、今めちゃくちゃ直面してます僕も。で、僕の場合はもともと移住先選びの時に、外貨を稼げるような地域、外貨っていうのは何かというと、地域の事業者さんとか地域の人たち相手に商売ビジネスをするんじゃなくて、地域の外から人とお金を引っ張ってくるようなビジネスモデルですね、っていうことを、まあ、しないと、田舎はどんどんどこの田舎も廃れていく、しぼんでいく一方なので、地域外貨を稼げるようなビジネスができるような環境、資源、可能性があるところじゃないと厳しいなと思って、この、まあ、高島市、滋賀県高島市なんですけど、そこを選んだんです。地域外貨を稼ぐってどういうことかというと、それこそだから今で言うと、インバウンドですね、外国人観光客をターゲットに相手にして商売させてもらうとか、地域の資源を使って外、市外、県外、なんなら世界に商品サービスを提供していくっていうことをしないといけないですね。まあ、日本はどんどん貧しくなっていってるので、かつ日本のさらにその地方って もっともっと貧しくなるので、まあ、多くの場合がね、その中でもうまくやって富を得る方、成功する方ってはいるとは思いますけど、まあ、僕もそうなりたいですけど、日本はどんどん貧しくなるので、日本相手にやるんじゃなくて、まあ、これからはまあ日本にお金を落としてくれる外の人たちに商売していくってごめんなさいに商売していくっていうのはすごい大事です、うん、っていうようなことを考えつつも、なかなかその僕自身はいい方法が思いつかずに、実行しきれずに、すごいくすぶってるのが今ですね。でも、見えてはいるんですよ。もともと宿をやろうと思っていて、宿がやりたいなっていうことで田舎に来たんですよ、実は。なんですけど、僕が宿をやりたいなと思ってたのはコロナの前で、当時はゲストハウスだったり、まあ、ゲストハウスでちょっと売り上げ伸ばすの難しいので、一棟貸しのこう宿、まあ、今でいうその民泊ですよ、農家民泊じゃなくて、古民家をリノベーションしたような、貴重な体験ができる宿をやりたいなと思ってたんです。で、来たんですけど、まあ、コロナがあって、ちょっと厳しかったのと、あと宿やるって言ってもね、こう古民家買ってリノベーションをするって言ってもお金めっちゃかかるんですよね、何百万円。まあ、自分で DIY でやるって言っても、まあ100万200万かかりますし、時間かかりますし、DIY じゃなくて業者さんに頼んでやってもらうって言っても数百万かかるんですよね。 で、まあ、物件自体はね、ただ同然で手に入れようと思ったら手に入れられます、田舎だと。ただ、その手に入れられるような物件、ただ同然で手に入れられるような物件がすぐ使えるかというとそうじゃなくて、今言ったようにリフォームしないと絶対無理なんですよね。古いんで。だから、かつ宿で、まあ、お客さん泊めようと思ったら、やっぱちゃんといろいろ整えないといけないし、宿泊業をやるんだったら、まあ、水回りだったりとか、トイレだったりとか、まあ、ひまわりとか、キッチンとかですね、その辺の、基準をクリアできるように作らないといけないので、まあ当然それにお金かかるんですよね。で、何かというと宿をやろうと思ったら結構もう初っ端にね、事業投資が何百万円でやっぱかかってくるのでって考えるとちょっと厳しいなと思って僕は実際結果やってないです。うん。そうですね。やっぱね、初めに何百万円お金かかるような事業モデルは結構厳しくてね、初めにやるべきじゃないと僕は判断したんですね。なのでまあカメラ片手にカメラを武器にいろんなことをやらせてもらってて、今やってます。で、まあ、売り上げが伸びていって、利益が得られて、その、宿をやる資金が溜まったら、集まったら宿をやろうと思ってはいたんですけど、なんだかんだでそこまでの何百万円の宿への事業投資ができるような余裕はまだなくてですね。かつ、こう、宿はどんどん増えていって、この街にもめちゃくちゃ宿が増えたので、今ちょっとやるのはもうこれ、あれかなと埋もれるし、勝ち筋見えないかなと思ってはいます。っていうのと、あと実は、奥さんの、両親がですね、まあ、広島の山奥に今住んでてですね、まあ、隣の家が見えないような本当山奥のポツンと一軒家じゃないけどそういう、まあ、家に住んでるんですね。でそこがもしかしたら、まあ、お父さんお母さん今暮らしてますけどちょっとそこで暮らせなくなった時にどうするんだっていう話がちょっと出てくるかもしれなくて、そうなったらそこで宿やらせてもらえたら嬉しいなと思ってたりもするので、ちょっと今はまだやってないっていうのがあったりします。うん、というような感じで、まあ、田舎町に移住して5年半6年目、うん、の今の状況です。で、YouTube やったり僕してますけど、 YouTube やったりしてるのも当然事業として、伸ばすことを視野に入れてやってます。で YouTube の広告収益とかだってね、結構厳しくて、まあ、登山系の YouTuber さんたくさんいますけど、例えばトップクラスの有名な方だと何だろう、まあカホさんとか、なんだマリアさんとか、あとなんだ登山系 YouTuber さんたくさんいますけど、広告収益だけって結構厳しいんですよ。だから YouTube で広告収益をまあ得るのも嬉しいんですけど、それプラスその後ろに自分の商品サービスっていうのを用意しておいて、そこへの動線として YouTube をやるっていうようなやり方でやらないと結構厳しいのは分かってはいるので、それをこれから作っていこうと思ってるところですね。なんで今まではお話をちょっと整理すると、地域の会社さん事業者さん向けに写真撮影だったりホームページ作ったり採用のお手伝いだったりっていうことをしてきましたけども、それはこれからもしぼんでいくこと見えてるし、地域でね、地域世間めっちゃ狭いので、まあ、お客さんが実は子供の同級生のお父さんだったりするわけなんですよね。ってなってくるとね、さっき言ったようにこうちょっともやっとする方見送ったりすると、その方も子供の同級生の親だったりめっちゃそういうこともあったりするので、地域で田舎の地域で仕事していくっていうのはかなりね自分の首を絞めることにもなっていくので、もう嫌だなと思っていて、正直、まあ、本当に素敵だなって思う方とお仕事しますけど、もう嫌だなと思ってます。なので外向けに事業を作っていかないといけないっていうことで、まあ、YouTube をやって、そこを動線として、まあ、もちろん YouTube だけじゃなくて Instagram だったり SNS もやるんですけど、そこを動線として、まあ、外の方だったりこう価値観が近しい方、似てる方、もしくは僕みたいに田舎に暮らしたり開業独立したいって思ってる方たちと繋がらせてもらって、その方たちに対して写真撮影の提供をしたり、まあ、企業のノウハウをお伝えするような有料のノートを作って買ってもらったりとか、うん、いうようなことを考えてやっていこうと思ってますですね。で、そうだな、僕の場合写真もやってるので、例えば写真のそのプリセットと呼ばれる、まあ、色味を編集する時に、ね、まあ、レタッチとか、まあ、色味編集とかあるんですけど、そういうこうプリセットっていう感じかな、僕のこう写真の編集のこうノウハウがあれが詰まったこうなんていうかプリセットっていうのも売ったりできるんですよ。まあ、ちょっとごめんなさい、うまく言えないけど、そういうのも販売したりできるし、何かなという、まあ、いろいろそういう感じでこれからやっていけたらいいなと思ってます。何の話でしたっけ。そう、売り上げの話ですね。うん、 そうなんですよ。で最近ね、そう、YouTube をもう一個やってみようかなって思うチャンネルが出てきてね、それちょっとまた秘密なんですけど、それはめちゃくちゃね、可能性感じてます、今のところ。それも、田舎の自然の良さをたくさんの人に伝えられて、それで、もしかしたら誰かの気持ちや人生を救えるんじゃないかっていうような、ことを思いついたというか、もっと、まあ、それをやってる方はたくさんいるんですけど、そういう、まあ、サービスというか、まあ、事業モデルに気づいたっていう、最近なんですけど、はい、それは内緒ですけど、まあ、AI でもできるんですけどね、AI でも作れるんですけど、でも、AI ってこれからね、もう逆に、AI でも、大量生産するようなものは淘汰されていくので、AI を使いながらちゃんと本当に人間味があるというか手触り感のある唯一のものを AI に力を借りてそれを作っていく、活用していくっていうようなやり方じゃないと、まあ、AI だけで完結するようなものはもう誰でも作れちゃうので淘汰されていくので、まあ、僕が今からやってみようと思ってるものは AI でやってる人もいるけど、そうじゃなくてリアルで僕が田舎の本当のこう現場でそれをやっていくっていうのに価値がきっとあるし、もっと出ていくんじゃないかなと思ってたりはしますっていうような感じで考えてますので、まあとりあえずこの、まあ、ラジオを僕やってるのもね、これも当然ね、授業作りの一環なんですよ。ただのんびり喋ってなんか暇つぶしとか趣味とかじゃなくて、これを通じて出会った方と一緒に山を登って山を歩いて、まあガイド的に歩きながら写真も撮ってあげるようなサービスを作ったりしようともしてますし、まあ、前回のラジオかな、話したハイキングイベントをやろうと思ってるっていうのは、そのハイキングイベントをこう事業として作っていくっていう狙いもあります。なので、まあ、このラジオを通して知ってくれた方に、と一緒に山登ったりもしようと思ってますし、まあ、全部がもちろん事業作りの、一環なんですけど、はい、そんな感じでいろいろやっていこうと思います。で、やっぱりね、一番大事にしてるのは、もう売り上げのために何でもやるっていうスタンスは絶対やらないっていうのと、本当にいいと思うことしか提供しないし、もう自分がされて嫌なことは絶対にしないっていうことは僕もう開業当時から決めてるので、もう何なら会社員時代から自分がされて嫌なことはしない、お客さんにはしないって決めてました。営業マンなんですけど、売り込まない営業で有名でした、有名だったかどうか知らないけど、もう僕セールストークとかしないんですよ、しなかったです。もうなんなら うちでやらない方がいいですよって、もううちはもうやめてた方がいいと思うんで僕帰りますねみたいなことをしたこともあります、普通に。で、今でも開業してからもありますけどね、別に無理に売り込まなくても、うち高いと思うんだったらもううちでやらない方がいいですよって普通に言ったりしますし、ホームページなくても全然いいですよって、ホームページ作りたいって言って相談くれた方に、いやホームページ作らなくていいですよ、あなたの事業ビジネスだったらホームページなくて SNS でいけるんで、もうやらなくていいですって言ったこともありますので、まあ本当にいいと思うことしかやらないし、なんかな、これを買ってもらって良くなってもらえる、いい価値を感じてもらえると思うことしか提供しないし、そういうものを作れるように努力しますし、っていうことはずっと決めてやってるので、頑張っていこうと思います。いやでも本当きついな。本当ね、めちゃくちゃ悩みます。いつもというか、もう毎日もう悩んで苦しんで、でなかなか行動がしきれずにいて、いや厳しい、しんどいっていう中でこのラジオもやってます。でもね、山に行くとやっぱね、いいんですよね。山に行くと全部リフレッシュできるっていうか、ほんとシンプルな自分になれて、あ、やっぱこれやなって、僕は山だったり自然っていうので、こう仕事を作っていくっていうのをやっぱやりたいし、やらないといけないなっていうのことを山に行くたびに感じるので、皆さん山に行きましょう。山に行ったり、川を眺めたり、田園風景を眺めたり、空を見たり、風の音を聞いたりしましょうっていう感じで、はい。っていう感じでした。はい。ということで今日は、実際何の仕事をしてるのっていうようなお話でした。僕の田舎脱サラ移住してこれまでのお仕事の内容と売上の金額的な、まあ、目安と、今悩んでることとこれからやろうとしてること、これからの仕事のことを話してみました。誰かの何かの参考になればとても嬉しいです。 皆さん一緒によかったら山に行きましょう。ではさよなら、バイバイ。ありがとうございました。